じゃあ早速始めたいと思います。今日は、ダイクラフ・ファッファのコンジェクチャのレビューということで、大まかにそのダイクラフ・ファッファコンジェクチャの、内容をはじめレビューして、その後に、最近の発展についてまとめたいと思います。主にどういう内容かというと、4次元で N イコール1のスーパーヤミ図理論です。4次元で N イコール1のスーパーヤミ図がなぜ面白いかというと、マスがダイナミカルにジェネレートされたり、あとはチャージがコンパインされたり、あとはシンメトリーがダイナミカルにブレイクしたりと、自然界を築く上で非常に大切だと思われるダイナミクスを含んでいるので面白いと。しかも4次元なので、我々の世界に非常に近いということで興味が持たれるというわけです。さらにスーパーシンメトリーを持っていることから、そのホロモルフィーによる強い制限が存在すると。で、そのホロモルフィーの制限を用いてサイバーグが一連の論文で94年頃にエグザクトなリザルトを量産したわけです。それにもかかわらずよく分かってない部分があったと。で、それについて最近いろんな発展がありましたということです。で、もう少し具体的にモデルをセッティングしたいんですが、これから考えていくモデルは N イコール2のスーパーヤミ図理論を、トゥリーレベルのスーパーポテンシャルを手で加えてデフォームしたような、そういう理論を考えます。で、そのトゥリーレベルのスーパーポテンシャルをデフォームする形としては、多項式型のものを仮定します。スモール N プラス1次の、多項式です。それで、このファイっていうのは、N イコール2のベクターマルチプレートに入っている N イコール1の、カラルマルチプレートで、N イコール2のマターコンテントと全体としては同じなものになっていると。で、こうした理論に対して、スーパーシメトリックなバキュアっていうのがどのように与えられるかといえば、F タームコンディションと D タームコンディションを解いて与えられると。で、D タームコンディションの方は、単純にファイをダイアゴナルしてやれば、よくて、こういう形でやれば満たされると。で、F タームコンディションの方については、ポテンシャルの微分がその条件になっているので、そのクリティカルポイントを AK と表すと、何かファイの真空期待値というのはこういう形になっていれば、 F タームコンディションも D タームコンディションも満たすと。したがって、こういうようなパラメトリゼーションでクラシカルなバキュアっていうのは表せるということです。で、さらにこういうふうに一度、アジョイントの真空期待値を決めてしまうと、もともと UN の理論だものが、プロダクトのゲージ群にブレイクします。それは、ここら辺のサブセクターから読み取れて、で、これは半コンテン的なブレイキングパターンなんですが、それがクォンタムメカニカリーには、SUN の部分群が、この中に含まれている SUN の部分群が、ラフに言えばコンファインされて、なんか真空期待値を持つので、そのシメトリーがブレイクすると。で、最終的に残るのが、U1 の N 乗と。これが、ローエナジーのイフェクティブアクションが持っている、シメトリーです。で、こういうセッティングのモデルで議論していきます。で、ダイグラフ・ファッファコンジェクチャーを、議論したいんですけど、その前にどうしてもジオメトリックトランジッションの話をする必要があるので、先にジオメトリックトランジッションの簡単なレビューをします。それはどういうものかというと、基本的にはグラビティ・デュアルの精神を引き継いだものです。それは N イコール1のスーパーヤミ図理論と、何かクラシカルグラビティというものが対応しているだろうという ADS-CFT 対応から来るものです。それの N イコール1バージョンです。で、それを実現するためには、タイプ 2B のスーパーストリングをちょっと考えましょうと。で、タイプ 2B スーパーストリングの中でゲージ理論をどう実現するかといえば、 D ブレーンを置けばよいと。しかし、 D ブレーンをただ平行に置いただけでは、今考えたい W トリーというような、ああいうポテンシャルを含むような、N イコール1の理論は考えられないので、何か細工する必要があると。それで彼らが言ったのは、内部空間に少し細工しなさいと。で、どういうものを持ってくればいいかというと、カラビアマニフォールドでいくつかコニフォールドが局所的に存在するようなものを何か持ってきなさい。何でもよいと。非常に一般的な話です。それで、D5 ブレーンを用意して、その D5 ブレーンの4次元部分をミンコースキーを満たすように置きなさい。そうすると、残り2次元が部分があるんですが、その2次元部分は、インターナルスペースの、S2 の部分に巻きつけておきなさいと。で、このコニフォールドをリゾルブしてできた S2 に D ブレーンを巻きつけたとしても数字が破れないので、スーパーシンメトリーを保つというので、こういうセッティングで N イコール1で、しかもああいうポテンシャルを持つようなゲージ理論が実現されると。 で、ナイブに言うと、どうしてああいうポテンシャルが出るかというと、ファイっていうのはディープレーンの言葉で言えば、ディープレーンのトランスバース方向の位置を表すので、何かディープレーンが特定の場所に行きやすくなっているということは、何かゲージ理論、その上にできているゲージ理論の言葉で言えば、W3 というものが何か与えられたものになるだろうと、まあ、そういうふうに内部に言うことができます。で、こうした理論に対して、じゃあクラシカルグラビティの方はどう与えられるかというときに、彼らは簡単な挑戦を与えたわけです。それはどういうものかというと、コニフォールドの、リゾルブしてできた S2 を潰して S3 をデフォームすると、数学的に言えば、ケーラーデフォーメーションと複素デフォーメーションを反対にすると、そういうようなことを示唆すればいいと。で、これでクラシカルグラビティの方のインターナルスペースというのは OK であると。で、さらにディーブレーンをクラシカルグラビティサイドで表すためには、何か RR フラックスを入れればいいと。それはディーブレーンというものが RR チャージを持っているので、それから出てくるフラックスが存在するから、そういうものを入れておけばよいと。これで、よいと。つまりクラシカルグラビティって言ってるのはタイプ 2B のスーパーグラビティで、しかもこういうようなインターナルスペースにコンパクト化したものを考えなさい。で、普通グラビティデュアルっていうと、何かメトリックみたいなのを用いて、そのメトリックの変形みたいなものからヤムルズの情報を読み取るんですが、これから見ゲージ理論のホルモルフィックなインフォメーションを計算するに限っては、実はそういう具体的なメトリックっていうのが全く必要でなくて、何かそのグラビティサイドのトポロジーだけが重要であるということがポイントだったわけです。で、そのトポロジーだけを用いて、何かエフェクティブスーパーポテンシャルとかが具体的に計算するので、非常にお手軽な理論になっているので、多くのモデルについて調べることができると。これが一般的なジオメトリックトランジションの処方箋です。で、もう少し具体的に言うと、非常に簡単な例が存在して、UN のゲージ理論で、超対称性が N イコール2のヤムルズをデフォームしたような理論。この場合にジオメトリックトランジションを適用するとどうなるだろうか。で、その内部空間というのは、このヤムルズに対応する、グラビティサイドの内部空間というのは、こういう代数方程式で与えられます。で、XYZW というのは複素変数で、それで作られた一つの変数なので、複素三次元の多様体がこれで定義されているわけです。しかしながら、この Y と ZW というのは、なんか球対称に入っているので、変数としてはなんか余分に見えると。本質的でないように見える。だから、この ZY を落として、人の変数で代用してやると、何かこういうリーマン面ができると。つまり、XY が複素変数で、それで一つの、方程式を作っているので、複素一次元の多様体ができると。で、このリーマン面をもう少し詳しく見たいんですけど、Y の2乗という形になっているので、ここをスクエアルートを取ってやると、実はこのリーマン面というのはこんなふうに図で書くことができると。W プライムっていうのは N 字の多項式、スモール N 字の多項式なので、このリーマン面には N 個のブランチカットが入っていると。で、その N ブランチカットを通して、WC と2つの X 平面というのが結ばれている。そういうリーマン面になっていると。しかも、さっき大まかに言ったように、RR フラックスというものがそのリーマン面の上には存在しているので、何かこういうようなフラックスがあると。まあ、こういう状況です。で、もう少し、このリーマン面の性質を、先に定義しておきたいんですが、このリーマン面にはコンパクトなサイクルとノンコンパクトなサイクルが存在します。まあ、コンパクトはカットを回るようなサイクルです。で、これらに対して周期積分みたいなのを定義することができて、まあ、こういうふうに書くことができると。で、このデュアルなピリオドの方なんですが、デュアルなサイクルの方での積分なんですが、それはこのリーマン面が持っているスペシャルジオメトリーの関係から何かプレポテンシャルを用いて、その微分として書くことができると。これが特徴的です。で、さらにそれだけじゃなくて、その上にはフラックスが載っているので、まあ、ちょっとそれを HX と書くと、そいつについて A サイクルで積分すると、N 本フラックスが出るわけですから、NI になると。で、B サイクルの方で積分したものは何者になるか分からないので、とりあえず実数部分と虚数部分に分けておきましょう。で、これでセッティングというかリーマン面の説明が終わりです。で、今のところまだ何もヤムルズ理論について話はしてないんですが、ヤムルズ理論と対応はどうなるかといえば、まあ、バッファーのアイデンティフィケーションといって、こういう感じで対応をつけられると。ただ単にさっきジオメトリックトランジションみたいなものを考えて、何かそのリーマン面が現れ、それに対しての周期積分を定義しただけなんですが、 その周期積分のコンパクトなものを、グルーボールスーパーフィールドとアイデンティファイしましょうと。でこの W っていうのはフィールドストレングスのスーパー化したようなもので、WW というのはそのローエストコンポーネントがゲージのバイリニアで与えられている。だからまあグルーボールスーパーフィールドと呼ばれるわけです。で一方でフラックスを何か B サイクルで積分した時の実数部分というのはもともとあった UN ゲージ理論のベアなカップリングだと思いましょうと。で虚数部分についてはブレイクした後の UNI の、テータタムだと思いなさいと。でさらに、プレポテンシャルを2回微分したものは N×N のスモール N×N のマトリックスになっているのでダイアゴナライズすると N 個のコンポーネントがあるからそれがそれぞれカップリング対応してくる、まあ、こういうふうな理由はわからないけどこういうアイデンティフィケーションをとりあえずしなさい。そうすると面白いことにジオメトリーサイドの方でイフェクティブなスーパーポテンシャルというのが実はこういう形で与えられるというのが分かっていて、それはどうして出てくるかというとコンパクトな、あ、じゃない、カラビアマニフォールドにフラックスが何か入っているときに、イフェクティブスーパーポテンシャルというのはこういう形で与えられるというのがグコフバッファー1点とかグコフによって、提唱されていたと。それは完全に証明されたわけじゃなくていろんな状況証拠を集めて、出来上がったものなんですが、そういうものから、こういうふうな形で与えられるということが分かっている。それで、今定義した周期とか、フラックスとかそういうものとあとバッファーのアイデンティフィケーションを用いてこのイフェクティブスーパーポテンシャルを計算してやると見事に、ヤンムリズ理論から得られるイフェクティブスーパーポテンシャルと一致すると。それは何を意味しているかというとこのアイデンティフィケーションとか、ジオメトリックトランジションの処方箋が非常に正しいものであるということを証明したことになります。でこれが背景です。でここから詳しい内容に行きたいんですが、まあ、イントロダクションどうして4次元が面白いか、ヌコリッチが面白いかを言ってその後ジオメトリックトランジションを大まかに説明しました。でこれから、ダイグラフ・ファファコンジェクチャーというものを、まあ、見ていきたいんですけど、その時に非常にポイントとなるのがさっき出てきたリーマン・メン・ウィズ・フラックスのこの、補助的なシステムです。ある意味これは N イコール1のノンパーターバティブなエフェクトを理解する上での補助的なシステム、ザイバーグ1点とか楕円曲線が非常に重要だったシステムとして補助的に重要だったのと非常に同様の感覚で見れるものであると。でこうした補助的なシステムが今カラビア・ウィズ・フラックスまたはリーマン・メン・ウィズ・フラックスから出てきたんですが、それが実はマトリックスモデルからも出てくると。どこから出てくればかというのはリーマン、ループイクエーションが、こういうものを出すと。でその関係からダイグラフとかバッファはデュアリティ、この辺のデュアリティを追ってさらにこれを逆にたどることで、ヤンメルズ理論とマトリックスモデルのデュアリティを議論したわけです。でしかしながらその出たカチャト・ダグラス・ダイバーグ1点の論文では非常に面白くて、それは、こうした補助的なシステムっていうのは何もカラビアとかマトリックスっていうものを用いなくてもフィールドセオリーの枠内で議論できるということを彼らは議論して、でポイントとなるのはカイラルリングで、そのカイラルリングで与えられるセクターに注目すればフィールドセオリー内でもこういう補助的なシステムが理解できて、しかも、フィールドセオリー内で閉じた議論ができると。で、まあ、これが出てくるのはジェネラライズドアノマリーから出てくるんですが、それをまあここで説明して、で一通りこれでデュアリティチェーンの話が全部終わるんですが、その後にパワフルなツールとしてファクトリゼーションがあってということを説明します。それを使うとパラメータスペースというかフェーズストラクチャーというものが非常に簡単に、調べることができて、面白い結果がどんどん出ています。最後にコンクルーションです。で主に、まあ、これらの文献について、説明するんですが、他にもたくさん、論文が出てて日本からも非常に面白い論文がたくさん出ています。でダイグラフとバッファーが何を言ったかというとヤンメルズ理論と、まあ、マトリックスモデルの対応を議論したんですけど、そのマトリックスモデルというのがどういうものかといえばこういうものです。アクションがトゥリーブルのスーパーポテンシャルの形で与えられていて、ファイというのは M×N のマトリックスです。で、その注意すべきなのはこの M というのと、ゲージ群のランク N というのが全く無関係だと。これは非常に微妙なところだったんですが、初めのうちは、実際全く無関係で良いということが分かっています。さらにここで出ているプランク定数みたいなものが GS がヤンムリズカップリングとは、全く無関係で良いということが分かっています。でこういうアクションを持ってきてマトリックスインテグラルをすると、まあ、パーティションファンクションが与えられるんですが、これでまあ理論を定義したと。でこうしたモデルに対してラージ N の極限を考えたんですけど、まあ、ラージ M ですが、その時にトフフトカップリングつまり GS×MI というものをまあフィックスして、無限大に持っていきます。 まあ、そういうような等幅との極限を考えていると。で、こういう近似をしてやると、パーティションファンクションというのはジーナス展開されて、フリーエナジーがジーナスに依存した形でこういうふうに書けると。で、このフリーエナジーが非常に重要な役を果たすので覚えておいてください。で、もう一つ別な性質として、このマトリックスモデルのループイクエーションというか、イクエーションオブモーションを考えると、それはこういうリゾルベントという量を使って、書くことができて、その運動方程式というのはこういう形で書かれると。まあ、これはある意味固有値分、固有値で表して、固有値のただ運動方程式を変えただけなんですが、それがこう書ける。で、 y という変数を導入すると、実は y 2乗イコール w プライムというこういう形で与えられるので、これはジオメトリックトランジションで出てきた、カラビアマニフォールドウィズフラックスで出てきたリーマメンと全く同じであるというところがポイントになっています。で、まあ、この運動方程式を出すときに、仮定していた、仮定というか使っていた性質が一つあって、それは、リゾルベントの2乗の真空気体値というものが、真空気体値の2乗で書けるというラージ N マトリックスモデルのクラスターデコンポジションという性質を使っています。これが非常に重要です、この2つが。それで、ダイクラフバッファーがどういうことを言ったかというと、マトリックスモデルのフリーエナジーというものが実はリーマンメンのプレポテンシャルに等しいと。で、これはジーナスゼロの場合しか言ってないんですが、実際の彼らの論文を見るとハイヤージーナスまで議論していて、全てのジーナスで等しいみたいなことを言っています。で、ある意味それがコンジェクチャーだったわけなんですが、今の場合必要最小限を書くと、まあ、ジーナスゼロのものだけを扱うというのでこれで書いています。で、この、デュアリティ、バッファのデュアリティみたいなのを使う と、非常に面白いことが言えると。で、ちょっと注意すべきなのは、このマトリックスモデルのフリーエナジーと、リーマンのプレポテンシャルの作用というのはトポロジカルの作用でして、実際マトリックスモデルの方でどういう関数で書かれているかというと、トフフトカプリング S の関数として、フリーエナジーは書かれていたわけです。それをスーパーストリングに埋め込むときに、ある種トポロジカルツイストみたいなことをしなきゃいけないと。つまり、こういう関係があるんですが、それをスーパーストリングの枠内で使おうとすると、 GS っていうトフフトカプリングを、グルーボールスーパーフィールドと解釈し直しなさいっていう、ある意味トポロジカルツイストの逆バージョンみたいなことをやるわけです。で、このことを念頭においてスーパーストリング の、 コンテクストに置き直すと、エフェクティブスーパーポテンシャルはこういう形で書けるとジオメトリックトランジションで分かっていたので、これにマトリックスを代入するだけです。それで接動展開というか、グルーボールスーパーフィールドのべき状の形で展開してやるとこういうふうに書けると。で、マトリックスモデルのフリーエナジーというのは当然マトリックスモデルのパータベーションで書けるはずなので、その形で書いてやると、実はこのグルーボールスーパーフィールドのべき状の展開の部分というのはマトリックスの接動展開によって理解することができると。で、もう少し具体的に言うと、ファイ3乗ケースで言えば、ファイ3乗ケースでさらにゲージ群がアンブロークンなケース、つまりファイの真空気体値として全て同じものを取っているという状況です。で、この場合、さっきのエフェクティブスーパーポテンシャル書いてあると、なんかこういうふうな形になると、ログタームの部分と、あと S のべき乗の部分です。で、この部分はベネチアのヤンクロビッチタームとか呼ばれていて、他の部分はまあ適当なオーダーのべき乗で出てきます。で、この時に S の2乗の部分を見てやると、これは実はマトリックスのフリーエナジーの言葉でちゃんと見てやると、マトリックスモデルのトゥーループのダイアグラムを足しているに過ぎないと。コンビナントリックスを考えると6分の1と2分の1で、これを足すと3分の2になっている。で、プロパゲーターが M 分の1な、M 分の1で3つあるので M3 乗で、バーテックスが2つあるのでラムダ2乗と。この3というのは S の3乗から来るものを微分して1個落ちてくるので3が出ていると。つまりこのべき乗の部分というのは単純にマトリックスモデルのパータベーションとして理解することができている。で、言い換えると、この S のべき乗の部分は S をインテグラルアウトすると、つまりグルーボールはマッシブなので、それをインテグラルアウトしてラムダの関数で書いてやると、こういうべき乗の項というのはどういう意味を持つかといえば、インスタントン展開になっていると。で、彼らのミラクルな主張は、ゲージ論の非接動的な側面がマトリックスモデルの接動展開で理解することができるという、そういうものだったわけです。で、ここで注意すべきなのは、マトリックスモデルのサイズ M とゲージ群のランク N というものが全く別物であると。 だからマトリックスモデルをただ扱ってるだけじゃ、この N っていうようなこういう量が全然出てこないと。で、さらにマトリックスモデルが、ヤミル図と等価であると言ってるわけじゃなくて、ある部分はマトリックスモデルのパーターベーションとして理解することができると言ってるだけで、全然等価であると言ってるわけではない。で、例えば、それはどういうことかというと、エフェクティブスーパーポテンシャルの中に出てくる N っていうのが全く、マトリックスモデルを扱ってるだけじゃ出てこないと。で、さらにこの関数形自体も、どう説明してもマトリックスモデルだけからはこういう関数形でエフェクティブスーパーポテンシャルが与えられるかっていうことは説明できない。で、さらに言えば SOSP 化したりフレーバーを加えたりすると、こういうふうに、係数が決まって、アンオリエンティッドなダイアグラムとかワンバウンダリーを持つダイアグラムが重要だってことが分かっているんですが、どうしてこういう形になるかが分からないというところに、注意してください。全部が全部等しいと言ってるわけではない。で、こうした状況の中で非常に面白い話が出てきて、それがカチャーズ・ダグラス・ザイバーグ一点の話です。で、今までは N イコール2の理論を N イコール1にデフォームするという特別な理論を扱ってたんですが、実は、このカチャーズ・ダグラス・ザイバーグ一点の話っていうのは一般の理論で扱うことができると。たまたまデュアリティ・チェーンというものを、経由してこういう結果にたどり着いたんですが、このたどり着いた結果自体はエクステンドなものであるということです。それで、彼らの主張はどういうものかというと、カラビアウとかマトリックスモデルというものが本質的ではないと。で、ゲージ理論をよくよく見直してみれば、実は同じ構造というものがゲージ理論の枠内で議論できると言っているわけです。同じ構造といってのはリーマン・メン・ウィズ・フラックス、さっき見たものですが、それと同じものが得られる。しかもその理論というものはかなりエクステンドで、一般の N イコール1の理論について適用することができるという。じゃあフィールドセオリーのどういうところを見たらいいのかといえば、カイラルオペレーター、カイラルリングで特徴付けられるようなところを見ればよいと。で、カイラルオペレーターというのは2つ定義があって、1つはカイラルスーパーフィールドのローエストコンポーネント、で、もう1つはスーパー変換のチャージ Q バーというものを食らわせたときに0になるような、オペレーター、こういう2つのイクイバレントな定義があるんですが、これからの議論にはこっちが都合が良いので、こちらの議論を採用することにします。そうすると、例えばカイラルオペレーターが2つ存在して、それの和を取ってこの中にぶっ込んだとすると、まずその和も、この関係を満たすと。しかも積を取ってこの中にぶっ込んでもそれも満たすという意味で、このカイラルオペレーターの主語はリング構造を持つと、リングストラクチャーを持っていると、そういう意味でカイラルリングと呼ばれています。で、こうしたカイラルリングについて、考慮しなきゃいけないことがあって、これから議論していきたいことは、スーパーシメトリックなバーキャンについての性質を見たいと、またはスーパーシメトリーを保つような理論について見ていきたいというので、ちょっと数字の状況を定義する必要があると。で、数字バーキャンっていうのは、スーパー変換を食らわせたときに0になるようなステートです。やっぱり0、0ステートで書いてるんですが、こういうものを満たす。で、このことを念頭に置くと、実は次のようなアイデンティフィケーションというのが、最もだろうということがある。つまり、あるカイラルオペレーターが存在して、もう一つ別なカイラルオペレーターがある。それはこういうキューバーエグザクトなものであると。で、このキューバーエグザクトなものは、この真空期待値、ゼロステートで真空期待値を取ってやると、ゼロになってしまうので、この証券から。スーパーシメトリーの性質を議論するときには、こういうアイデンティフィケーションというのが、自然であろうということが分かります。だから、こういう、差分で表されるようなものは、同じものであると同一視します。で、こういう同一視をしてやると、カイラルオペレーターがクラス分けされます。で、N イコール2をの SQCD を W3 でデフォームした場合には、いくつかカイラルオペレーターの種類があって、こういうふうにクラス分けされると。で、これらはピュアな N イコール2、ピュアって言ってるのはクォークスーパーフィールドが入ってないという意味ですか、のヤンベル理論の場合についてはこれだけで、で、さらにクォークが入った場合にはアイオペレーターもついてくると。で、こういうものでクラス分けされると、他にはないと。で、この K っていうのは0から無限大まで走っているので、実はこういうようなオペレーターっていうのは何か母関数を使って表すと良いでしょうと、この部分についてしか書いてないんですが、こういう母関数を定義してやると、これらが全て、一つの式で表せるので非常に便利であるというので、 T とか W とか R っていう、母関数を定義しています。 それはまあこういうような定義です。で、今1番目の性質、カーラルリングの1番目の性質を見たんですが、他にも重要な性質がもう一つあって、それがクラスターデコンポジションと呼ばれるものです。それはカイラルオペレーターの真空期待値というものが位置に依存しないという性質から来ます。で、具体的にワンオペレーター形式で考えると、オペレーターの X 微分というものが、適当にコンベンションとしてシグママトリックスをかけてやると数字代数を使ってこういうふうに変形されます。で、さらに変形していくと Q はエグザクトな形になっているということが分かって、真空期待値を取るとゼロだと。結局カイラルオペレーターの真空期待値というのは1に依存しないということが分かったわけで、今の場合は1オペレーターケースですけど、2オペレーターケースとか、マルチオペレーターケースにしても同じで、そのオペレーターの掛け算の真空期待値というものは1に依存しないという性質があります。ですので、無限にそのカイラルオペレーターの性を話してやれば、それらの相関というのは全くなくなるので、それぞれの真空期待値で書くことができる。つまりカイラルオペレーターというのはなんかこういうようなクラスターデコンポジションの性質を持っていると。で、このクラスターデコンポジションの性質というのは非常に、さっき言ったラージ N マトリックスが持っているクラスターデコンポジションとよく似ていると。だから彼らは、これだけじゃないんですけど、こういう性質から、何かカイラルオペレーターとカイラルリングというのが、マトリックスモデルの、コンテクストで理解された部分を表すに良いものなんじゃないかと、そういう議論をしています。で、もう少し言えば、今はゲージ理論の枠内でカイラルリングで特徴付けられるようなサブセクターを見ていると。で、しかもそのカイラルリングで特徴付けられるセクターっていうのはマトリックスモデルと非常によく対応する。で、彼らが言ったのは、それだけじゃなくて、ゲージ理論サイドでシュウィンガー・ダイソンを計算してやった結果と、マトリックスモデルでシュウィンガー・ダイソンを計算した結果が、こういうカイラルリングの RZ というものとリゾルベント RM というのを対応させることによって完全に等しいということを示したわけです。ところが完全にって言っても、全てが全て等しいって言ってるわけじゃなくて、実はこのカイラルリングの中には他にも TZ とか WZ という別なカイラルオペレーターがあったんですが、そうしたものの対応物っていうのはマトリックスモデルにはないということも、明らかになっています。で、じゃあどうすればいいかというときに、菅野さんと伊藤山さんたちが、マトリックスモデルをスパーアイゲンバリューモデルで拡張して議論したら、実はこういうような対応物が出てくるということを議論している、非常に面白い結果だと思います。それで、今カイラルリングで与えられるサブセクターというものを議論したんですが、実はそこのセクターをもう少し詳しく調べる と、リーマンメンウィズフラックスみたいな構造が出てくると。で、そのためにはコニッシュアノマリーというのに注目すると良いだろうというのが、彼らの、というかカザズ・ダグラス・ダーバーグ一点のアイデアです。で、コニッシュアノマリーというのをそのまま使うわけじゃなくて、それをさらに一般化するんですが、その前に普通のコニッシュアノマリーについて見てみたい。で、普通のコニッシュアノマリーというのは何かカイラルスーパーフィールドのリスケールで、ああいうような変換で与えられる。で、これが古典的なシンメトリーを保つためには、このカップリングコンスタント GK にチャージをアサインしておけばよいと。で、実際にこの GK に K のチャージをアサインすると。そうすると、この理論は古典的にはシンメトリーで保つんですけど、量子論的にはアノマリーを持つというので、アノマリー方程式が書けます。で、この部分というのは、書き換えてやると Q 倍エグザクトの形になっているので真空期待値を取るとゼロになると。つまりコニッシュアノマリーというのは何らかのオペレーターの間 に何か真空期待値の間に、制限を課すコンストレイントになると、そういうことを言っているわけです。で、もう少し言い換えると、例えばこれをルジャンドル変換してエフェクティブなアクションの形で書いてやれば、こういうエフェクティブなアクションの、微分方程式になると。このエフェクティブアクションは真空のすべての情報を含んでいるであろうものですから、こいつが解ければすべての情報が分かるだろうと、それに対する、微分方程式を与えると。そういう意味で、またこれは一つの、真空を与えるようなコンストレントだと、そういうふうに見えます。じゃあこういうセッティングの下で、 コニッシュアノマリーの変換というものを、カールリング全体に格上げしたら一体何が起こるだろうかと。つまり、マトリックスモデルとカイラルリングのサブセクターっていうのは非常によく対応していたということを思い出すと、カイラルリングまでその変換を格上げしてやれば、そのカイラルリングの中の、真空気体数の、いろんなコンストレントを出すだろうと。じゃあ一体この場合どういうものが出てくるのか。それが彼らのアイデアです。で、先ほどはちょっと省略したんですが、やってることっていうのは、リパラメトリゼーションですので、パーションファンクションは不変です。で、この時に、メジャーから、非自明な記号が来て、何かメジャーの部分はヤコビアンで与えられると。で、ここの部分はシングラーなので、こいつを正則化してやろうと。正則化すると、WW っていう、よく見られた形が出てくるんですが、さらにエクステンディのものになると。この TKL っていう形で書かれている。で、TKL っていうのは、ゲージ群の表現ごとに違うもので、こういうふうに与えられる。つまりこれが、レギュラライズした、ゲージ普遍性を保ってレギュラライズしたような、結果であると。で、今の場合ちょっと一般的に書いてるんですけど、F っていうのはこういう変換すべてを表すような、一般的な関数だと思ってもらって、コニッシュアノマリーイクエーションを一般的に書き下すと、こういうふうになると。で、こうした得られた方程式に、それぞれの、カイラルリングを特徴づけるような母関数での形をした変換を代入してやると、3つのそれぞれ異なるような方程式が得られると。これが、今欲しい、一般化されたジェネラルズコニッシュアノマリーイクエーション。しかもカイラルリングの性質をすべて特徴づけるであろう重要な方程式です。で、こいつを解いたら一体何が出てくるんだろうかと。で、こいつを解いてみると、スーパーシンメトリックな化けを考えたいので、Wα というのは0にとって、2つの R と Z についての関数を解いてみると。そうすると、R について解くとこういう、感じで出てきて、ここ tree が抜けてますけど、こういう関数で得られると。で、2R-W っていうものを Y と置き換えてやると、それは前にも何回も出てきたようなリーマンになっていると。つまり N イコール1の、ゲージの特徴づけるであろうリーマン面がここでも出てきていると。で、さらにその上に何かこういうような TZ っていう関数があって、それは、リーマン面上の関数で無限遠点、つまりダブルシートの2つの無限遠点にプラスマイナスの流数を持つようなシンプルポールが存在すると。そういう関数が上に乗っかっているんだという、まさにジオメトリックトランジションで見た性質、重要だと分かったシステムが、このジェネラライズコニッシュアノマリーイクエーションで出てきた。で、もう少しこの結果を見てやると、今こういうようなセッティングを考えているので、これをちょっとこういう積分の中に、入れてみます。で、全く何も知らずにこの結果を積分してやると、こういう形になって、この性質を使うと、実はこのインテグラルっていうのが SI であるっていうのが完全に分かるわけです。さらに TZ っていうものが積分してやると、何か NI になると。で、ジオメトリックトランジションを議論したときには、全くどうしてこういうふうなアイデンティファイをするのかが分からなかった。つまりグルーボールスーパーフィールドを適当なコンパクトなサイクルとアイデンティファイする理由が全くなかったんですが、バッファの直感と言わざるを得ない、考察で、そのアイデンティフィケーションをやっていたんですが、今の場合それがまさしくそのものであるという証明していることになっています。それで、結局何が分かったかというと、カイラルリングなるものに注目して、それに対してコニッシュアノマリーイクエーションを一般化しなさいと。そうすると、ゲージ量に対しての詳しい構造がいろいろ分かるであろうというところまでいったわけで、注意すべきなのは、実はこのコニッシュアノマリーイクエーションを一般化するという方法は、N イコール2の理論をデフォームしたような理論だけじゃなくて、一般の N イコール2の理論、あ、1の理論に適用することができます。例えばカイラルなゲージ論について、こういう方法を適用することもできて、彼らがエクステンジな議論をしている。さらに SP とかで、アンタイシンメトリックなマターを持ったり、SO でシンメトリックなマター、これらはアジョイントじゃない表現に属しているので、 N イコール2の、コンポーネントではないと。そういうような一般化をすることも可能である。で、面白い結果を出しているということが、ここまでで分かったわけ。じゃあ、コニッシュアノマリーイクエーションをガツガツ調べていけばいいということになったんですが、実は、N イコール2を N イコール1にこういうものを付け加えてデフォームした理論では、さらなる構造が存在すると。非常にパワフルなツールが存在するということが明らかになっています。 それがファクトリゼーションプロブレムです。N イコール2のゲージ論というのはザイバーグ一点カーブが存在するので、そのザイバーグ一点カーブを使うことができると、これが強力なわけです。で、N イコール2の理論をこうデフォームした理論というのは、 N イコール2のモジュラルの中でサブセクターだけが N イコール1の数字を保つ。で、そこはどこかといえば、モノポールがマスレスになるようなポイントで、その全体の数としてはラージ N 引くスモール N 個のマスレスモノポールが存在するような点が、N イコール1の数字を保つと、そういうサブセクターを考えればいいと。で、マスレスモノポールが出てくるポイントに制限するにはどうすればよいかというと、ザイバーグ一点カーブがダブルルートを持てばよいという非常に簡単なコンストレントになるわけです。だからこの場合で言えばラージ N 引くスモール N 個だけダブルルートが存在すればいいと。ですので、まあ、今の場合のファクトリゼーションプロブレムはこういうふうになる。で、しかも、このファクトリゼーションプロブレムを、解いたときに出てくるこのシングルルートの部分の関数っていうのがちょうど先ほど見たリーマン面そのものになっていると。またまたリーマン面が出てきたと。まあ、このことからもこのファクトリゼーションプロブレムが非常に、N イコール1のゲージ論の進行を理解する上で重要であろうということが分かります。で、もう少し詳しく見るとリーマン面だけじゃなくてその上に乗っているフラックスも重要だったわけです。 N イコール1の理論を理解する上では。じゃあそのフラックスの構造 と、ダブルルートは一体どういう関係になっているのかというのを大まかに見ます。で、さっきの方程式を2つにスプリットしました。で、ダブルルートを適当にこう配置していると。まあ、全体としてはラージ N 引くスモール N 個じゃなきゃいけないのでこういう関係を持っている。で、さらに A と F をかけたものが、F の 2N じゃなきゃいけないのでこういう関係を持っている。ただ単に2つに分けたと。で、注意すべきなのはこっちで、こっちとこっちで同じダブルルートを持つことはできないと。まあ、違う関数なのでどちらかに存在しなきゃいけない。で、全体としてはラージ N 引くスモール N 個存在すればいいので、その数だけどっちにこう分配するかの自由度があります。それこそが実はどういうふうにリーマン面の上にフラックスするかという自由度に対応してきていると。で、簡単に見るためにはそのフラックスを表す関数 T をちょっと書き換えてみればよいと。で、ここの部分はちょっとファクトリゼーションのこの関係式を考慮するとこういうふうに書き換えることができるんですが、重要なのはここの部分で、あ、これは N イコール2のカーブです。だからポールをどっちに、ダブルルートをどちらに置くかは全く無関係な量で、これが、どちらに置くかが重要になってくるような量。つまりこっちに全部入ってて、こっちに 0個の場合とか、こっちに全部入ってて、こっちに0個。そういう場合に、PN っていうのをこのままこっちに持ってきて、ここに入れて積分してやると、全く違った答えが出てくると。もう少し言うと、リーマン面があったんですけど、そのカットとカットをつなぐような間のサイクルの積分。まあ、これを C サイクルというんですが、その C サイクルで積分した値っていうのは、この関数の特徴から整数にならなきゃいけないと。しかもさっきアイデンティフィケーションから分かっているように、これは UNI のゲージ群のテータータームになっていると。だからそのテータータームがこのダブルルートの置き方によってさまざまな値を取ると、どんどん変わってくるという違いがある。つまり何が言いたかというと、ファクトリゼーションプロブレムを解くということは、先ほど見たリーマン面ウィズフラックスの構造をちゃんと反映させることになるというので、非常に重要だと。しかもパワフルなツールだと。で、例えば U4 ケースで、ポテンシャルが30の場合見てみると、ファクトリゼーションプロブレムは、こういうふうになると。で、これに対してソリューションというのは2つ存在して、1つはこういう形であったら、これはまあさっきから言ってる、何度も言ってるリーマン面ですが、こういう形で与えられる。で、この場合のソリューションで面白いのは、実は A というパラメータを固定してラムダを0に持っていく強権 と、A もラムダも0に持っていく強権で違った、ブレイキングパターンに行くというところが面白い。で、ラムダを0に持っていく強権というのは実は古典的な強権で、まあ、それは簡単に見るためには、グルーボールのバイリニアというものが、ラムダの適当なべき乗に比例するということを思い出すと、ラムダが0に行けばその真空期待値というものが0に行くので、だいたい古典極限に行くということが想像つきます。で、その時にパラメータも一緒に変えてやろうということです。そうするとそれぞれの極限で違った、ブレイキングパターンになっていると。で、これについてはもう少し後で議論します。で、もう一つのソリューションは、 1つしかなく、古典極限が1つしかなくてラムダを0に持っていったら、U2×U2 の極限になると、まあ、こういうようなソリューションです。で、非常に面白いのは、ソリューション2の方はソリューション2の方は、ほとんど面白くなくて、パラメータスペースというかフェーズストラクチャーというかが2つの変数 A とか B でパラメトライズされていると。つまりこれはデフォームするトゥリーレベルのスーパーポテンシャルの係数を変えているわけです。それがまあこういうふうにパラメトライズされる。で、ある極限というのは ラムダを0に持っていくと、まあ、AB が何だったとしても一つのブレイキングパターンに行く。だからこの三角の部分は古典的な領域を表している。で、一方で A とか B を適当にしてやれば、ダブルルートの数がもう一個増えたりするような特別なポイントも存在すると。で、そういうようなシンギュラーなローカスがこういうふうに与えられていると。シンギュラーって言ってるのはダブルルートがさらにもう一個現れるということは、マスレス粒子がさらに一個増えるということですから、ウィルソニアンのエフェクティブなアクションを考えるとそれはシンギュラーになるという意味で使っています。で、もう一つのソリューション1の方はどうなっているかというと、パラメータを自由に変えていくと、まあ、この場合は A というものとラムダでパラメータライズされるんですが、適当に変えていくと2つその古典的な領域が存在すると。で、1つはこういうブレイキングパターンで、1つはこういうブレイキングパターンだと。しかも、ダブルルートがさらにもう1個増えるような点というのは1つしかなくてこういう点だと。全く別な領域がいっぱいあると。だからパラメータを適当に変えていくと、こちら側の極限からこちら側の極限にスムースに移ることができる。スムースって言ってるのはシンギュラーなポイントを経ないでいくことができるという意味です。じゃあこれらの、2つのソリューションの違いは一体何なんだというところが問題なんです。で、これらの違いというものは、こういう NI とかテータ I、 つまりブレイキングした後の、ゲージ群のランクとか、テータターム UNI のテータタームとかが、どう違うかによっていると、こういったものの集合の違いで、理解することができると。で、さらに彼らは、こういうふうに、デフォームするトゥリーレベルのスーパーポテンシャルパラメータを自由に変えていって、移れるような2つの異なる半古典的な点を互いにデュアルであると言ったわけです。で、これまでデュアルという場合にはどういうふうに使われていたかというと、1つの理論がもう1つの理論の相関関数完全に、再現するというときにデュアルであると言ったり、あとは IR で UV で異なる理論が2つ存在するけど、それらの理論は IR で等しい理論になっているというときにデュアルであると言ったわけで、このデュアルという言い方はその2つとは全く別のもので、2つの古典的に反古典的に異なる表現というものが1つの大きな理論を介してスムースにつながっているという意味でデュアルであると言っているわけです。で、これをもってニューデュアリティと言っているわけです。しかしながら、フレーバーが入ると状況が一変します。この場合は N イコール2で SQCD で、トゥリーレベルのスーパーポテンシャルでデフォームしている、そういう場合です。で、この場合には、クォークスーパーフィールドが真空気体値を持つか持たないかによって2つのバキアが存在します。まあ、1つはスードコンファイニングバキアと呼ばれるもので、クォークスーパーフィールドが0と、だからかなりピュアケースに近い。で、もう1つは、クォークスーパーフィールドが真空気体値を持つので、ピュアケースとは全く異なるヒックスバーキュアと呼ばれるものです。で、例えば、スイドコンファイニングバーキュアについて、議論してみます。その場合にリーマン面ウィズフラックスの構造がどうなるかといえば、リーマン面の形自体は変わらないと、何もピンチしない、何もシンギュラーにならない。しかしその上に乗ってるフラックスの構造が変わると、つまり NI 本だけこうカットを貫くようにフラックスが存在してたんですが、フラックスっていうのはこの上の関数の意味ですけど、フラックスが存在してたんですが、何かこのちょうどマスのスケールだけ離れたような点に、フラックスの湧き出し口があって、そこから何かフラックスがこう出ていると。で、先ほどは、テータ i と、NI でフェーズを区別することができるという議論をしたんですが、実はこの M が入ってくると、こう M から出ているフラックスがこうねじれて曲がって、あ、ねじれてこう、フラックスが乗っかってテータタイムが違う場合が存在したとしても、このマスをくるっとカットの周りを一周させることによって、この 絡まりっていうものが完全に取れてしまうと。ので、結局何が言いたかというと、このマスを1回転させるという行為によって、テータターム、UNI のテータタームが1だけずれると。つまり、こういうもので区別していたものが、ピュアケースで区別していたものは、またが入ってしまうと区別できないと。で、彼らの主張っていうのは、たとえ、コンファイニングフェーズ、あ、コン、スードコンファイニングバーキューに限ったとしても、すべてのフェーズっていうものがスムースに移り変われる。パラメータをチェンジしていくことによって、スムースに移り変われるって議論しています。で、さらに面白いのは、実はこのシンギュラリティがカットを貫いて逆側に行くっていう、そのパラメータの変形で、スードコンファイニングバーキューから、ヒックスバーキューへスムースに移り変わることができると言ってるわけです。だから、マスを変えるっていう、ことを許してしまえば、すべてのフェーズはスムースにつながっているという結論になっているというわけです。でも、どうも変だと。で、マスを動かさなかったらどうなるんだろうかと思うわけ。それをやったのが、アンさんとあとフェンと僕もやったんですが、主にそのフェンたちがやってたもので、リーマンメンウィズフラックスの、カットの部分にマスを常に固定したらどうなるであろうかと。つまりこういう条件を課すわけです。で、簡単のためにすべてのマスが等しくて、トゥリーリブンスーパーポテンシャルが4次の場合を扱ってみましょうと。SO2N で。で、その場合には、ザイバーグ運転カーブっていうのがこういうふうに与えられていて、N 個のフレーバーが同じマスで入っているという形です。で、ブレイキングパターンっていうのはいくつか存在すると。SO2N から SU にブレイクする場合と、SO かける U にブレイクする場合と、SO にブレイクする場合。こういう3つのパターンが存在する。で、このすべてのブレイキングパターンを出し尽くすようなファクトリゼーションプロブレムは何かという問題設定をすると、これらのブレイキングパターンを、あ、じゃない、ファクトリゼーションプログラムを考えればよいと。ダブルルートの数を、一定に保たない。というか、このブレイキングパターンを出すようなファクトリゼーション、すべてのファクトリゼーションプログラムを考えると。そうすると、非常に面白いことに、解いた結果の、オーバーオールファクター、T の適当な歴乗でオーバーオールファクターが出てくるんですが、そのオーバーオールファクターを見ることによって、実は SON パートの総構造というのが分かるというのが面白い結果です。で、例えばそのオーバーオールファクターの A が偶数の場合だったら、スペシャルブランチと呼ばれているフェーズになっていて、それはエグチホリーとヤンで分類されているクラス1に属するようなスーパーコンフォーマルケースになっています。つまり IR に行くと、そういうブレイキングパターンを持っている、つまりこういうオーバーオールファクターを持っているフェーズというのは、スーパーコンフォーマルへ行くと。このクラス1のスーパーコンフォーマルに行く。で、A が奇数の場合には、チェプチェプブランチと呼ばれていて、ここでもスーパーコンフォーマルに行くんですけど、その多項式がチェプチェプで与えられていると。そういうようなちょっと違ったスーパーコンフォーマルに IR で流れていく。そういう違ったフェーズが存在するということが分かる。で、さらに、詳しくファクトリゼーションの解を、見てやると、M をフィックスしたならば、スムースに移れるフェーズとスムースに移れないフェーズというものが存在し、その一般的な議論というのはちょっとよくわからないですが、完全に分類することができると。で、ランクが低い場合には完全に分類することができる。で、その分類を、やり尽くしたのが、これらの論文です。で、もう一つ面白い結果が存在して、それは江口さんと菅原さんによる結果なんですが、N イコール2のカーブというものを考えて、そこに N イコール2のアルジレス・ダグラスポイントみたいなところでのカーブを代入すると。つまり、スーパーコンフォーマルになるような点での、カーブを考えましょうと。だから、N イコール2としてはスーパーコンフォーマルなわけですが、それに対して、このファクトリゼーションプロブレムを満たすような WT トリーというのはどういうものがあるかという逆の問題を考えることになります。で、この方法で、新しい N イコール2の、N イコール1のスーパーコンフォーマルな、ポイントというものが存在するということを、江口さんたちは議論していて、とても面白い結果になっていると思います。で、クルージョンなんですが、何をやったかというと、何を見てきたかというと、ヤンミルズの非接動的な側面というものが、実はマトリックスモデルの接動論で理解することができるということを、ダイグラフバッファーの初期の、議論で理解したわけです。 で、さらにデュアリティのチェーンというマトリックスモデルとヤーメルズ論、それからカラビアマニフォールドウィズフラックスの3つを経由するようなデュアリティチェーンから最終的にたどり着いたことは、一般化されたコニッシュアノマリーイクエーションというのが非常に重要であるということが分かった。で、フィールドセオリーのコンテンツで話は閉じるということまで分かった。で、こういうふうに N イコール2をツリーでデフォームするような理論は、デュアリティをチェーンで議論するには重要だったけど、実は本質的でなくて、フィールドセオリーの観点で言うならば、一般の N イコール1の理論に対して議論することができると。で、さらに N イコール2を W ツリーでデフォームした理論の総構造を調べるためには、実はザイバーグ一点カーブのファクトリゼーションプロブレムというのが非常に重要であるということが分かった。このファクトリゼーションプロブレムを解いた結果、リーマンメンとフラックスの両方の情報が得られるという意味で、非常にお手軽でパワフルなツールになっていると。で、最後に紹介できなかった面白い文献について、簡単に、示したいんですが、特に面白いのはこのスーパーマトリックスモデルとかスーパーアイゲンバリューモデルというもので、マトリックスモデルとかアイゲンバリューをモデルをスーパー化してやると。そうすると、さっき見たようにマトリックスモデルと、ヤーメルズ理論の対応では、フラックスの構造がや、マトリックスモデルサイドで欠けていたわけです。だから完全にマトリックスモデルがヤーメルズ理論を、記述しているというわけではなかった。しかしながらこういうふうにスーパー化してやると、そのスーパーパートナーが入ってくることでフラックスの情報とか完全にひっくるめることができるというのが、スーパーアイゲンバリューモデルの方から分かっていると。で、このスーパーアイゲンバリューモデルとスーパーマトリックスモデルがどういう関係なのかちょっと分からないんですが、この方向性というのがヤーメルズ理論を完全にマトリックスモデルで記述するためには重要な方向であろうと思われます。で、さらにゲージ群をエクステンディドモデルにするという議論もあって、この中で一番面白いのはアガナジックインディケーターバッファーウォーナーだと思いますが、こういうものがあります。で、さらに重要な方向性としてハイヤージーナスの議論というものがあります。それはハイヤージーナスを入れるということは、重力の効果を入れるということに対応しています。で、さっきちらっと見たんですが、ワンバウンダリーとかクロスキャップを1個入れるということは SOSP 化したり、フレーバーを入れるという効果になっているんですが、で、ジーナス1とか2とかを考えていくのは、実は重力の効果をどんどん入れていくことになると。で、もちろんこういう話でもジェネラライズコンシャノマリーイクエーションの話というのは使えて、そういう議論をすると今まで知られてなかった新しい論結果というのがじゃんじゃん出るであろうと期待されます。で、その方向性で面白いのはこの、アルダイ・クラフィシ、デイビッド・ガバナラインの、仕事だと思います。で、さらにクイバーのゲージ理論とか N イコール1スター理論、また N イコール2の理論について、これまでやられた、これまで議論してきたことが全て適用できると。だからまだまだいろんなことができるということです。以上で発表を終わりにします。
なんかリーマン面の構造みたい、トポロジーとかそういうのが非常に重要な役割をしてたように感じたんですけど、昔のそのホロモフィーとか、そういったそのノンアリアンデュアリティとか、いろんな議論ありましたよね、昔の。で、その時にそのコンファイメントとか、例えば、フェルミオン、クォークのフレーバーの数を増やしていくといろんなフェーズが現れたりとか、それとかダイナミカルな数字ブレイキングとか、もういろんな議論できたんですけど、そういったもののうちの全てをこういったリーマン面のトポロジーから出せるんですか？
いや、そういうんではなくて、それはそれで昔の理論としてちゃんと分かっていたことなんですが、
で、ここら辺でやったことは、どういうその物理をその明らかにすることができるんですか？
どういうふうな物理というと、いや、分かります、分かり
そういうトポロジーだけで議論できる
ます。はい、
も
分かります。
の、物理ってのは。
例えば、さっき見た UFO のゲージ理論の中で、いくつかの部分的にブレイクするようなゲージ理論、半古典的に表せる理論があったと。で、その時に、なんでしょう、もともとの UN 理論のフェーズがどうなっているか、つまりクーロンフェーズか、コンファイニングフェーズかっていうのは、こうした議論で議論できると、こうした理論で、できるっていうのが、カジャザーバグ一点の理論に書いてあるというので、ある意味、そのコンファイメントとかそういう方に対しても、話をすることができるという意味で物理は乗ると。で、今のところその物理をきちんとこの マシーナリーに載せた議論ができていなくて、まだ発展途上なのでできていなくて、物理の議論はあまり入ってなかったんですが、どんどんそういうふうにフェーズの構造というものが、これからどんどん乗ってくるだろうと思われています。のでフェーズの構造が明らかになると。この議論
マスを固定する場合において、はい、ファクトリシージョンフォームよりの方が高かったんじゃない、あれは なぜなの。
ちょっと待ってください。これですか。
そこですね、はい。
ああ、いや、この場合はたくさんあっていうのは一つじゃなくていっぱいあるっていうことですか。
A じゃなくて、なんかウェイト従い、そのブレイキングパターンとファクトリシージョンフォームが、
ああ、
なんか数が合ってないからどうなるのか、ちょっと素人なんですけど。
ああ、そうですね。これは、きちんとした理論があるわけではないんですが、うん、そのいくつかファクトリゼーションの要するにダブルルートの数を勘定していくと、ありえないフォームっていうのがいくつかあって、それはさっぴいてあり得るパターンを全部変えたと。だから、まあ、必ずしもこれとこれが対応していないと。
あ、わかりました、
はい。
前段でそのパラメータを動かしていたときに別のフェーズがこうスムーズにつながっていると話をされましたよね。でそれでそれがなんか、おかしいということでこの議論に入ったと思うんですが、さっきの説明だとそれどういうふうに解決というかどういうふうに理解すればいいんですか。
いや、おかしいというわけじゃなくてフィックスしたらどうなるのかと。全てのフェーズがスムーズにつながっているというのは、なんて言うんでしょう、マスを動かしてしまったら、まあ、当たり前でということが分かったんですが、マスを動かさない、場合にはじゃあどうなるのかという、まあ、そういうような
別のケースだという意味ですか。それは
そう、そうですね、特別なケースですね。
その最初の方のつながっているという話のところもちょっとあんまりよく分かってないんですけども、その要するに昔のコンプリメンタリティみたいな、そういうような形で理解すればいいんですか。どういう意味でその2つのフェーズがつながっているというふうに考えればいい
か。これですか、
はい。
どういう意味でというと、この A とか B とかいうパラメータが存在するんですが、これは、また別な方式を、使って焼き直すと、この A とか B というのがトゥリーレベルのスーパーポテンシャルのなんか前の係数になると。だから例えば N イコール2を N イコール1にデフォームして落とすときには、そのデフォームするために付け加えたポテンシャルの前の係数というものがありますよね。それを自由に変えていくことによって、こういうふうに、移ることができる。だからある意味ポテンシャルの形を変えていってか、スムースに移っているという、そういうような意味合いです。
その例えばそのスペクトラムが別の、例えばコンポジ片方ではコンポジットで実現されているけども、別のフェーズでは別の形で実現されているけども、実際にはそれが一致するというようなね、まあ、昔のコンプリメンタリティというのはそういう形になってたわけですけども、そういうものだと思っていいんです。その単になんかポテンシャルがどうそのパラメーターでこうつながっているのかというだけだと、それが一体何を物理的に意味しているのかよくわからないんですけども。
あ、その昔 の, そのコンプリメンタリティということをあまり理解してなくて、ちょっとそこには答えられないんですが、なんて言ったらいいんだ、新たなマスレス粒子なしにスムースに移り変われるという程度のことだと思いますが、または物理的に彼らの議論をそのまま持ってくれば、例えばこのフェーズだと全ての場合がクーロンフェーズ、もともとにある UFO 理論というものが、クーロンフェーズで、その中でパラメーターを変えていって2つの古典的な極限が結ばれているという議論をしている。だからクーロンフェーズとコンファイニングフェーズは全く別で、そのクーロンフェーズの中内で、シンギュラーなポイントを経ないでスムースに移り変われるということを議論しているので、まあ、それが全てです。
私も同じようなところでちょっと混乱するんですけど、まあ、実際何が物理量かっていうのは完全にはよくわからないので、本当は物理量が全て連続的だったということは、スムーストランジションということの はい、最低限必要ですよね、
で
フェーズがこう連続的に変わるというのがですね、やっぱちょっと分かりにくい。
いや、フェーズが変わってるとは言ってないわけですか。
何が、例えば、モジュラー空間のダイメンションはそのスムーストランジションの間ずっと同じでしょうか。それから他の物理量は全部共通してるんでしょうか。さっき加藤さんが挙げられた、コンプリメンタリティっていうのは多分物理量で見たら同じなんだけど記述の仕方が違うっていうだけですね。それがこう2つの極限でどちらが便利かが間違ってくると、それがずっとつながっているので非常に面白いし役に立つ。でこれはなんとなく U2×U2 と U1×U3 って言われるとですね、どっか途中で不連続なところがありそうな気がしてしまうわけですよね。すごい不思議なんですが、どういう意味でスムースということ。
それは共結合領域で、何が起こるかというのはザイバーグ一点カーブで記述できていると思うならば、そこで新たなマスレス粒子が出てこなければシンギュラーではない、相転移みたいなのは起こらないと思います。そういうことが実際起こらないでスムースに移っているという意味で、フェーズトランジションみたいなのは起こってないんですが、別な古典的な極限に行けると。だから、なんていうのかな、例えばマトリックスモデルで言うならば、何かリーマン面にブランチカットがあって、そこの上に固有値がいくつか載ってるわけです。で古典的な極限ではその固有値が、お互いに相互作用してある部分にこうまとまって存在している。それをクオンタムに行くと適当に粒子がこっち側にポンと移ったりポンと移ったりして自由に数が入れ替わる。それでまた古典的な極限で考えてやれば結局乗ってる数が変わっていると。マトリックスモデルでこのコンテクストを説明すればそんな感じになっているわけです。そういうことが起こっていると。
だからこれは2つの理論が同じだということは主張してないわけですよ、
ね、ですね。
パラメータを外からいじって、ね、断熱変化みたいなもので忘れるということを言ってるだけです。
そんな感じです。
宇宙背景放射